石野さくら子の元金ベイベー。この番組は私石野さくら子が毎回様々なジャンルのゲストをお招きしてお送りいたします。私のラジオ力向上を図る修行の場でもあります。さて本日もゲストに来ていただいております。本日のゲストは園芸作家石山悦子さんです。お願いいたします。
お願いします。
あ、なんか落ち着いた声を出しましたね今
どのテンションでいこうかなと思ったんですよ
今回久しぶりに、はい、ほぼちょっと年齢近い女性に来ていただきまして、
ね、嬉しいですね。
嬉しいですね、はい、さっきから話がね、はい、弾む
ね。
はい、なんかもう更年期障害とかの話で30分過ごしたいなと、ねね、すら思うんですけど
すら思いますね
あの、はい、園芸作家の石山悦子さん、はい、これ言わんとただの同い年の女性を連れてきただけになってしまうんで、うんうん、
いいですね。
すごい失礼ねんね。あの賞とかすごい取ってはんねん。もう落語作家さんとして数々の賞を取って、最近では第1回コスモ証券プレゼンツ上方落語協会大本大賞、うん、税務署ね、これ取られまして、お金もちゃんといただくからコスモ証券ですから、それはすごい額やだと思う。
おさんいただきましたよ。
それはそうでしょう。私も知らないですけど、ね、これだけじゃなくてね、はい、あのすごいもうほんまもう5個も6個も取ってあるんですよ、うん、
おかげさまで、
はいはい、そんな人の、はい、まずあの今おいくつでいらっしゃいます。さっきから
50になって
まして、桜子ちゃんが、はい、今これラジオを撮ってるのが7月の、何日だったっけ、23からやから、うん、あともうちょっとで、はい、3、4、5、6、4日で桜子ちゃんは40度7つになるんです、ね、
7つになりますか。
というのがもうそれだけでもちょっとね、また腰が痛くなるっていう
大丈夫ですよまだ、
うん、体がどんどんこう、
うん、
もう諦めても生きていかなあかんから
多分そうなるかいやいやもうなってるから50にな
ってはんねん、はい、なってるお嬢さんやねん。
なってますね。
いいね。でもなんかあれ、うん、いっぱい賞取ってるから偉いやんか。桜子ちゃんは、うん、あの今宮アビスの2位しか取ったことない、うん、
取ってるじゃん。取ってるじゃ
ん。コンビの頃やん、うん、それ以外取ったことない。
あれ、いやコンビやったらやった
ん
す
か。そうなんですよ、私コンビ、うん、石山さんはそもそも、
はい、
あの芸人からあの作家になる人っていうのがいっぱいいる。
じゃないんですよ。
でない、年齢で言うたら、はい、こうなん NSC6 期生ぐらいでもおかしくない。
いや全然もうそっちの自分は表に行ってはダメだっていうのは分かってたんで、
初めから
向いてないだろうな。
なんでまた、
いやなんか自分をこう俯瞰で見ると、うん、もうそれこそ
なんか
違うでって思って行くんじゃなく、なんか裏でする人、
裏になんかしたいと思い始めた芽生えから聞かせてもらっていいですか。
芽生えはね、うん、高校ぐらいの時に、
はい、
中島ラモスさ
んと、あ来た、もうあかん、これあかんコース、はい、
これ一番
あかんコース、これ
一番物書き
文芸少女のあかんコース来た。
あかんや
ねんな新ラジオ聞き来るって男性にモテない人生歩むやつや。
だからそのあれですよ、ラジオとラモさんの二足のわらじを履きまくったんでこの結果ですわ。
宝島とかの時代ちゃいます、
はい、宝島でね、
宝島の本がちっちゃかった頃、
ちっちゃかった、
そう今、はい、なんか途中でデカなって、
デカなって
今の携帯じゃ分かんないんですけど、今宝島ってあんのかな。
いやもう
なんか途中で変におしゃれ雑誌になった
でしょ。なったんですよ、
ちっちゃい頃あのマンスリー吉本ぐらいのデカさんの時やったでしょ、ね、
英語かなんかぐらいでしょ。
それをだから知ってんねん、ギリギリ私ってギリギリぐらいのかな。
あじゃあうちらの時がど真ん中で、うん、で他はジュンさんとかね、あの頃ね、
あ私小学校ぐらいに知って、こんななんか玉姫様とか歌ってはって、その時まだ生理もなってなかったから来てなかったんで、もうすぐ平家迎えようとする私ですけど、その時は所長を迎えてなかったんで、あのそんな歌歌っていいんや女性がと思ってました、
う
ん、
でそれで生理が来た
びっくりした、
びっくりしようっていやいやそんな時代ですよ。やっぱそこで、
あかんほうラモさんとか
ワンさんで、
ジュン、戸川純とかもと、このその時代のサブカルの、
そうですよね、
ギュッとしたやつ、
ギュッとしたやつを浴びちゃいましたね。浴びちゃって、でコピーライター、ラモさんの職業はコピーライターだったんで、
その頃はやなんかね、
うん、跳ねてっちゃう、
そう覚えてる、なんかちくわ、ちくわのやつ、
ちくわ
覚えてるわ、ピアとかにこうピアとか漫画描いて
ある、あのプカジャですわ、
あプカジャか、
プカジャ、
あさあもう聞いてる人はもうなんやこのおばはんら、何も分からん話しとる、お前らだけやに私らって
めっちゃ楽しいな
調べろ調べろ、ググれググれ
プカジャをね、うん、持ってたんす、
そういう雑誌、そういうなんかサブカル系の、そうですよね、流行ってたもん、あのなんかコピーライターさんとか、うん、なんかあのコラムが、コラムニスト、
そうですよ、コラムが面白いんですよね、
そうね、なんか続きなんとかさんとか、うん、あと竹内さん、竹内義和さんとかがガーッと出てきた、
はいはいはいはい、
でサイキック始めまって、うん、あのそんなん聞いたら、うん、もうダメな、
ダメな人生になった、
なりました、
なった口だ
な、なってしまった
んです、なってしまったんですよね、
まさかさんになってしまったんです
よ、なんかね、あそこでなんか呼び覚まされるというか、
どこで、私奈良県、今なんか奈良に住んでる、
今は奈良なんですけど、あの高校まで徳島やったんですよ、四国、
徳島、あ4つあるうちの1つの徳島やし、はいはい、
ここの辺の、
そう、上や、
上や、香川の下なんですけどね、
う
ん、
香川の下、
そうか、下なんですよ、
おうどん
の下です、はい、阿波踊りにね、
そしたら、うん、ラジオ聞こうと思ったら電波、その頃ラジコないから、
ないから、
はい、今でも東京のでも何でも聞ける時代じゃないから
、はい、ラジオね、こういうトランジスタラジオねアンテナツーン
あ伸ばした、今のから伸ばすっていうの知らんやろうから違う、トランジスタラジオなんて今の清志郎のお歌でしか知らない人たち、
うん、歌でも知ってんのかなっていうね、トランジスタラジオですよね、うん、あれを
iPod しか持ってないやつらやからです、これ若者に対するこのネタにそねみ
たいな、やれますよねでもちょっと知らんやろっていうキーもあるでしょ、
あうん、
知ってんねん、こっちは
あんたらやってないやろ伸ばしてないやろ
あの苦労知らん
え伸ばしてはったんです
か、伸ばしましたよ、
あの銀色の棒、
銀色の棒を伸ばしてこう入りやす
い、ね、まず窓辺に行ってね
せやけども、まあ、MBS とか、ね、
そう MBS よう入るんで、さすがもうね、天井尖ってるだけあります、あそこは
天井尖ってるから、
そうキュッとね、尖ってキュッキュッとなってM を尖ってるんでしょ、
吸ってくるからね、
やってくれてはるから、私も住んでるところは、はい、やっぱ MBS と NHK しかクリアに入らなかったんですよ、
なるほ
ど
ね、
何聞いてました、
MBS 入った小学校、いっちゃん最初のラジオ体験は小学校の時の浜村さん、
ありがとう浜村淳、
ありがとう、
これは今でもやって
ます、今でもやってますが、うちの母親が大好きやから毎朝ガンガン浜村さんなん
です、朝8時から
8時から
そう、うちの家はちょっとねラジオは聞いてない、普通になんか NHK の連ドラ見てまして、ただ私の部屋にはテレビがなかったので、はい、朝8時10分に家出なダメやったんですよ、
うん、学校がね、
やっぱ10分、最初の8時から10分で面白さが詰まってますので、うん、よう遅刻してたんです
あかん子や、
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 でも同じやつと思って、私が小学校だった頃は、ね、うん、高校が中学ぐらいでいらっしゃったから、
そうですね
遅刻してた口やと思う、
口や、ね、面白くて、そうやね、まあ、小学校の時から浜村さん、うん、そうだね、
目覚めはった、うん、目覚め、
そうか、
長いことやって
たから
小学校の時
から聞いてるんですよ、
で目覚めて、
目覚めて
悲しいことに目覚めてしまって、うん、でもその時は、園芸作家になろうと思ってなかった、
まだまだ全然、はい、
普通に可愛らしいお顔をして、
可愛らしい子はない
よ、ランドセルしょって可愛らしい
しょってましたよ一応ね、しょってて、小学校の高学年でヤンタに出会っちゃったんですね、はい、
一緒出会った
出会った
で4歳か3歳かちゃうけど、うんうんうん、私も高学年で簡単に出会いました、
うん、ちょっとね、あのパーソナリティさんは違うんでしょうね、違うと
思う、私の時は、ドラゴン作戦、谷村新司さんがドラゴン作戦とし、ね、しんすけさんとかがラジオやってはりました、
うん、
のりお、のりお師匠と
か、あそうやな、漫才ブームの、
のそらあんたシャレにならんでっていうコーナーやってました、
あのりおさんとか、
ちょっと違います、
ちょっと違うんですよ、うちはあの高仁さんとか
や
って
あって、全然それは知らない、
高仁さんと、はい、原田信郎、水曜日が原田信郎さん、はい、で金曜日は谷村さんとバンバン博文さんと、
あそうそうそう、
その頃は被ってますね、だから
うん、でなんかエロいことばっかり言うんですよ、うん、
エロいことばっかり言うんですよ。
でエロいコーナーあるんですよ。
エロいコーナーをエロい声で言うんですよ。
そうやね、あのエロい声で言うんです小学校高学年って
高学年で目覚めた時すげーってなったんですよ。
なるなる、私も性の目覚めも全部やんたんやったと思います。
そうでしょう、はい、だからなんかね、言うたらあかんこととかやったらあかんことばっかりやってるんですよ。
そうやねん、
何してんねんって。
でもなんか親に聞かれたらもう早めなさいって誰聞いて
るだから私は布団の中でもうアンテナをこう
出して、そうそうそう、そうアンテナだけ出してね布団にキューくるまって親には聞こえるように。私はあの椅子収納パカッだけど収納できる椅子があってその中にラジオ入れて椅子閉めて椅子を抱きしめる
んです何してんねやろってね
なんか 親から見たら椅子抱きしめるように
椅子好きな子や
そうちょっと落ち込んでんのかなぐらいに思ってくれるのかなって、ね、じゃあその時は、うん、よしはがき職人だ
にはならんかったんですよ。ちっともそのまだなんかこうアピールもなく
科学職にもならず、
ならず
で中学になったら、うん、もうほんまにこう男女がこうチュチュチュチュしだす
しだしますわ。もう無縁無縁
ね、あ無縁
無縁ですわ。そんない
やモテた時期あるはずですって、
まあ、髪の毛はね、あの聖子ちゃんカットに
今の聖子ちゃんしか浮かばへんかもしれへんけど髪の横をね むっちゃ流すねん。ダンカットっていうやつ、
サーバー用のかな、
なんでしょうね、めっちゃ流すね、なんかね、ブラシをこう何やら外にガッて持っていくの。
でみんなこうくるくるドライヤーがマストやったんですけど、そうそう、
くるくるドライヤーとあとただただ厚くしかならへん、
コテでここ
そ今のヘアドライアイロンと一緒にせんといてや、ただただ厚くなるだけの棒
ねやけどよ
あ、一応それやってたの、モテたがってたんですよ。
モテたがってたんだけど髪の毛が剛毛すぎて、うん、あの負けなくて、そのこみんなうまいことね
やってた、
ふわっこ、うん、弾むんですよ、こ
う走ってた、あれ憧れたわ
で、うん、シャンプーの香りとかするんですよ。
あ、そう、年上のお姉さんがやってはった。
そうでしょ、
は
い、でも、しかったならないんですよ、シャンプーの匂いもしないんですよ朝すんのに
俺いい匂いのやつ何やろ、あのメリットとかかな、分からんけど、
メリットは大好評、男子に。
あ、そうな
ん、メリットが大好きやったんですけど、うん、残らない体質匂いが
ラジオばっか聞いてそんな体質になってしまった
体質さえもモテないな。
いやでもそんな頃はね、はい、言うても男と女がずっとギュッと学校の中、徳島やったら娯楽も都会よりは少ない、
少ない、
恋をするしかないじゃないですか。
ね、
なんかラジオ好きの友はいなかったんですか、うん、
ラジオ好きの友があんまいないんですよね。で
寂しかったでしょ、ね、
寂しかった寂しかったんで、うん、でもだから布団の中でラジオが
抱きしめて
ここに友がいるぞっていう
中にねラジオって本当にリスパーソナリティとリスナーのすっごい距離が近い、ね、私のために喋ってくれてるんじゃないか。だから今、うん、ね、好きなパーソナリティがいたら、うん、何やったら会わん方がええぐらいなんですよ、うん、夢壊れてしまう。
そうですね、うん、で実際会ったら会わん方がせない、ドリームのままで、
ドリームっていうのなんかやったらこう自分のイメージにやってしまうから、うん、で中学校では高校になったらもうほらブラジャーのサイズを気にする年になるじゃないですか。昔高校中学ぐらいではなんか適当なスポーツブラをつけてたエスコ少女も
つけてたよね、スポーツブラ。
そう、なんか子もなんかそうちょっと後ろで止めるやつをする時期になったら、ちょっとはこうまた、
まあね、
恋の一つもしなきゃいけないわ、周りの子たちもなんか彼氏がとか言ってるし、
あ言ってるでね、それあったんですよ、その映画にちょっと行こうよ、
ありました、
行こうよ話、
モテてるんじゃ
ないですか、ちょっとモテたんかなと思って、
髪の毛を、ま、こう流そうとした甲斐がありましたね。流せなかったけど
直毛のままだけ
を流しはできなかったけど、その時にも流せてるか流せてないかっていうのは、うん、なかなかのそのえなんていうか人生の分かれ目だと思いますよ。
流せてる海、うん、流せてない海しかいないですよね
昔はね、兄ちゃんとケイちゃんどっちかしか好きになれないような人生です
よ。なんか、うん、
高校の時にちょっと芽生えがあったの、うん、
芽生えがあって
流せてない君が好きだよ、
流せてない君 にでもまあ映画行こうかぐらいの感じでね、かね、全然
そう、
ね、
いやでもそれ思春期の男子が言うのは勇気いりますよ、う
ん、勇気いったんかな、はい、ほんでね、何行く言うて、うん、言ったらその子がね、タッチタッチ
あのあれや足立満が書いたなんか双子のうちの一人が死ぬ、あの南ちゃんとかいう悪女が
ね、
あのなんかいい人ぶって二人を振り回す、そんな話です。
そんな話に行きたいと、うん、その
アニメね、アニメの映画ですね、
うん、男子が言ってたんで、
その時代なのね。
ほなもう私はそのそういう仕上がりで高校に来てるんで、
そんな仕上がりの子がタッチを見に行きたがるわけがない
ないと思ったんで、ついえって言うたんですよ。タッチ
多分もっと低いやん、
あんぐらいの、じゃあえって向こうもタッチ喜ぶんちゃうん、
それはだって何やったら女子に合わせてきてると思
う。そうでしょ、はい、よしってかもしれないんですけど、あって
かわいそう、勇気が
なって、うん、なって、えじゃあなんか他に見たい映画あるって聞かれたんですよ。
いい子やったね、
うんうん、ほんで私は陽気楼が見たいねんって言ったんですよ。
陽気楼って映画覚えてないの？
あのね、五社秀夫
五社秀夫さんと言ったらあれや、伊集院花子の将
棋桐生ね、
あごめんなさいごめんなさい、ラジオ好きやから
伊集院さん出ましたね
桐
生院花子の将
棋が有名で、
あれでドーンって売れて、あの映画が大ヒットして、うん、第2作かな、次のがまた吉原の花魁のね、
花魁の
悲しいね、
辛い情と業が
渦巻いた、ね、渦巻いた
あの門の奥は地獄ですえ
ですえね、でそれが見たいと高2の私が言う、でその相手の、
うん、で言うたんや、
言うたんすよ。
いや、主張する子やね、
主張してきてね、
陽気楼なんか僕は、うん、えどんな映画なので
、いやそれ何って、うん、ポカーンですよ、
ポカーンや
ん、だから五社秀夫やん五社秀夫って何って、
五社秀夫なん分かんない、
ポカンパッと2が来た、
うん、ポカンこれね、
うん、であこれあかんと、うん、私が悪い、これは
気づけた、
これはいけない、知らんもん、そら知らんわと、
よかった気づけた、よかった、
タッチ行こうっつって、
あよかった
ね、
よかったね、だからでもタッチ一緒に行ってたら演芸作家にならずに、なんかリア充の人生を、いやリア充じゃないわけじゃないけど
でもね、そこでもリア充じゃないですけどねでもそれやっぱ行ったらやっぱり違うなってなるじゃないですか、
楽しみはし、ま、もしかしたらだってこう、うん、思んないと思って行ったらなんかあんま思ることってあるもん、
あるんだけど、そうそう、どうよ
なかったですか、
私の中で、
私
なぎが
タッチの映画ね、あもう内容覚えてはれへんと思うんですけど、何個かやってると思うんですよ、うん、1個テレビで見たんですけど、うん、イチャイチャした挙句、うん、夢落ちっていうのがあったんですよ。
嘘、
やたら最低やなお前最低やなって
一番やったらあかんやつ、
もうめっちゃあかん形の夢落ちを映画作品として出してました。
嘘、
はい、
恐ろしいね、
びっくりしましたね、
腰言わすね、
言わす、映画館で見てたら全員ガッ
グーキーですね
それを見てはったかもしれない、もしかしたら、
うわそんでね腰が
そんなん見たら、ね、そんな男女は別れるしかない、
そうね、だから違うんだねってお互いの道になっちゃ
って、どっちも悪くない、
どっちも悪くない、
あえて言うなら夢落ちを選んだたちが悪いです
、ね、そうじゃなかったかもしれんけどねその時それさ、ね、覚えてないからもう、
あ
もう
記憶が回らない、
多分こうなってた、
その時に、そう、さっきも言いましたけど、うん、これ大事なんですよ、
はい、
その時に、うん、なんていうか普通の可愛らしい恋愛をする道もできてたわけですよ、うん、そしたらそのいわゆる文章とかを書く道を選ばなかったかもしれない、うん、だって人間って承認欲求とか、うん、なんかそんな埋めたいでしょ、でしそんな思春期やったら余計埋めたい、
うん、でも埋める人はやっぱりいな、やっぱりそういう子は埋められないですよね、
うん、そう、恋愛では埋められ
ない、
はい、
そしたらやっぱりこっちですよね、トランジスタラジオまだ今日もこうって言いながら、
中島ラモが好きで、五社秀夫作品が好きで
で
、もうラジオばっかり好き、その頃はもうこっちの道にをこう目指しはった、
そうですね、もうあんでコピーライターになるために専門学校、
はい、最初はコピーライターですね、
で大阪行ったらラモさんがおるし
徳島からかまあまあ近いしね、近いし言うほど遠くはないから、
でラモさんおるし、まあ、お笑いが好きやったから NGK っていうか、まあ、ナンバーグランド花月も行けるし、あの何技もあったかな、うん、その時演芸場があるじゃないですか、
いっぱいある、
徳島は演芸場がないんですよ、
ないです、奈良ない、奈良もないです、ね、
ないでしょ、はい、だから大阪行ったら演芸とラモさんがあるでって思って、
うん、そんな欲望で大阪出てくる子はもう
あかんと
というか大阪の都会に染まれない子や
だから何楽しみ方が
どこにおっても演芸場にポンポン行くから全然悪の道に染まらん子や
そうそう、ある意味ね健全でしょ
健全やけど
健全やし、で楽しんでたんですよ大阪で、はい、うん、ほんでまあコピーライダーになったんですよ、
立派のもので
立派に専門学校卒業して、
素晴らしい、なかなか挫折する人も多いですから、
ほんでまあ OL 時代ですよ、そっから暗黒の、
おえ OL ちゃんとなったんです
ね、なりました、
どうでした、
もうねブラック企業ってもうえげつなの、広告制作会社って、うん、ブラッキーなんですよ、もう当時ねバブリーの頃で、
まあね、あの大手の電通さんでさえひどいことがありますからね、
で、あの頃ですし、はい、今までその出てないですよ、うん、今みたいに、うん、今でこそね、
今でこそパワハラとかも名称があるとか、なんかそういう気は使ってくれる、うん、昔よりは、
うん、だからそういう大手の下請けの下請け、あ当時ね一緒にやった人が多くは聞いてたらあかんけど
ええやんもう、ええやんか大丈夫大丈夫、
いやほんまにね、あの夜昼ないんですよ、夜昼
ないですか、
締め切り、夜の夕方、夜に発注が来て明日の朝までね、うん、みたいな
感じ、寝
れない、はい、で、ね、寝ないことが美徳的な、
あ、ありました、その
あったでしょ、
バブルぐらいですかね、はいはい、なんか24時間戦いますかとか言うて、はい、それがかっこええと思ってるから、もう寝えへんのがかっこええねん、
そうで、もう何日寝てないかなみたいな、
まあ、それ自慢すんね
んみたいな、
うん、何日寝て、何てつやわとか言って、こう
ほんで帰りづらいしでしょ、
ですね、
どんどん臭くなるし、風呂入っていつも出んねんっていうね、 OL って言ってもただのね、うん、勤め人っていうことだけなんで、
いや死にませんでしたね、
辛い辛い、
死んでもおかしない、
つらかった、
臭かった、
臭かった、
どないなりました、どっから臭なりますか
これ言わせますか
私は脇かな
私はね、親戚が聞いてるから
そっか、じゃあ、ね、続きはね、あの劇場でお
楽しみ、劇場でねいやほんまそういう時代でした、
いや、ようそんな人が今は清潔感を保ちながら、は
い、お風呂入ってますからね、
ちゃんと、はい、シャワーを毎日浴びれ
れる
こんなたくさん賞を取る演芸作家さんにな
れましたね、
もうこの道しかなかったんじゃない
ですか、もうね、うん、10年あの会社勤めとかやって、うん、泥水すすってね、それこそ
めっちゃこの話も聞きたいですけど時間もなくなった
ね、
うん、
はい、
くそー
くそ
なくなった高校の話とか聞いてたから
お前は偉いことや、
いや、うん、その話また聞かせてくださいぜひ、
ありがとうございます、
はい、あの、はい、そんな石山さん、今、はい、あの何を高校生の息子さんとかも2人も、は
い、いるんですよ、ちゃんと
高校中学の息子さんがおって、うん、はい、ちゃんとしてるんです、この人、こんな話ばっかりしてるけど、
ちゃん息子
からしたら暗黒時代、暗黒時代をね、
はい、
あのその泥水すすって、
はい、
なんかほんまの泥水すすってたんかもしれない、はいはい、で臭くなって、でも今はあのちょっと思春期の息子さんが2人、うん、立派な大人にようなれましたね、大丈夫ですか息子さん、なんか
もう
変な、なんか笑いの軸がずれてたりしません、息子さんたち
の軸はちょっと未知数ですね息子においてはわかんないです、
う
ん、
普通の高校中学の子ってなんか、うん、こう流行ってるこう、うん、タレントさんを真似することで満たされてるじゃないですか、うん、それがおもろいと思ってるというレベルで満たされてる子は笑いのレベルは低いが、うん、何とか社会人としては生きれそう、
あ、まあね、対応力とかね、うん、その辺はあるかもしれないですけどね、大丈夫ですか息子さん、息子はそれぞれね自分の世界
そっか、
まあ、お笑い指数、長男はお笑いそんないですし、まあ、次男は、まあうん、小学校の時漫才部やってましたけどやってましたけど今はもう全然ね ちょっともう卒業してるかな、
すくすくとね、うん、育つんですよ、ほっといても。
うちらそうだったでしょ、親と全然違う思惑の。
私の親は、うん、はい、あの私が子供の頃、笑いといえばチャップリンしか見せなかったんですよ。そんな、そんなことしてるからうーんってなってこんなんなったんや。お笑い芸人になったらいっぱいお笑い見れると思ったから。
でも純粋ですよね、それが欲求として健全というか。
でも石山さん似たようなもんですよ、大阪に入ってきたら
このね、感応し合う感じ、いい一緒やんみたいな。
だって私も高校の時、うん、NSC に高3の時入りましたけども、うん、もう周りがなんか不思議だから恋愛をしかしてなかったんですよ、彼氏が5人おってとか言うてて、こんなとこ嫌だってなって NSC に近鉄大阪線乗って通いました。
とことことね。
そんな石山さんの台本なんかお楽しみにできる何か舞台はございませんでしょうか。
あ、じゃあ近々、はい、言いますとですね、8月9日に、はい、道頓堀ザザポケッツで、はい、スパンキーさんっていうね、今ねプロダクションがすごい
頑張って
はって、
はい、もうすごい勢い
で、はい、そこ あのスパンキーさんとちょっと一緒にいろいろやらせていただいてることが多くて、はい、8月9日にスパンキーライブ、はい、ハイ&ローっていうガチネタライブが
勝ち抜きの
毎回シビアな A 軍に行けば東京に行ける、落ちると行けないみたいなところで、うん、はい、友達さんっていうコンビの
来ていただきました、
はいはい、あの新ネタを
ダラダラしたツイキャスを私が友達さんのやつを見て感動して、こんなに人間肩の力抜いていいんだと思って、で来ていただきました。
友達さんほんまゆるあのね、ほんまの友達なんですよね、
なんかね、はい、肩の力抜ける二人なんですよね、うん、
その肩の力を抜いた二人のネタを今度下ろしていただきます、
うん、おお、はい、漫才も書くのね。
漫才の方が多いですね。
あ、そうなんですか、はい、今は
漫才がずっと多いんですよ。で9日がそれで、8月31日これも、はい、スパンキーライブで、うん、道頓堀ザザポケッツで、はい、追い込めっていうあの土茶ぶりライブがありまして、
追い込まれるの、
はい、芸人さんをガンガン
怖い
よ、何でも怯えないで何かちょっと怖い、みんなちょっと結構ね、うん、お題急にその日なんでは っってなる。
せやん、はい、なんか絶対ボケられへんものとか出してこれで爆笑を取れとか言うのか。
あ、まあそんな近いんかな。
おやー、何やろう、鼻眼鏡とか出されるんじゃこれで爆笑。
まあまあね、結構いけずなことをやっちゃいます。これ企画構成を私させていただいてます。
8月31日金曜日、はい、金曜日、
はい、とで10月ちょっと先なんですけど、はい、これは松竹芸能で、はい、サンゴミルさんっていう親子漫才
ね、
はい、
もう達者の達者で当たり前なんですけど、
はい、この親子漫才 あのお父さんのサンゴ師匠の方が今年
芸能、娘さんは私より多分年下なんですよ。
そうなんですよ、は
い、若い方なんですよ。
若いんですよ、達者でね、
なんで可愛らしい、
可愛いんですよ、可愛らしいんですよ。でそのそちらのコンビの
お父様の
お父様が50周年記念なんですよ。
50年
デビューされてね、でそ あの記念公演がありまして、はい、国立文楽劇場小ホールで、
はい、
お昼1時から、
はい
はい、これの、漫才新ネタを下ろさせてい
ただきます。幅広い、友達からサンゴミュールのサンゴさんまです
ごくないですか。ちょっと
すごい幅の広さ、ぜひお楽しみください。
よろしくお願いします。
私事でございますけれども、はい、同じみ精神系トークライブサイコホールズ、こちらの59回を迎えますけれども、これが8月11日土曜日、同じみの難波白芸で、行いますので、どんどん私の頭のおかしい感じ見に来てください。お願いいたします。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、花が咲いた。
めっちゃ楽しかったですわ。
まだあの2回目のその暗黒の OL 時代。
おお、はい、言えることあるかな。
じゃあ私が一人で聞くわ。今から一人で聞くわ。
あ、じゃあお願いします。
本日お越しいただきましたのは、はい、園芸作家石山悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。